今週年間第28主日で取り上げられた婚宴の例えは、神の国に多くの人が招かれる可能性があることを教えて、同時に本人の責任で放り出される可能性もあると教えます。鍵となるのは礼服を着ているかどうかです。長崎教区の先輩司祭が一人亡くなりました。私や田平教会の同級生の方が、昇進学校時代にお世話になったあの竹人神父様です。昇進学生時代ずっと会計係をしていたので、私にとっては会計の神父様という印象でした。いくつか思い出があります。入学直後に礼名を言ってみなさいと質問されて、ペトロですと答えました。私は長いこと母親に間違ってペトロと教え込まれていたので、そのまま言ってしまったんですが、あの神父様が、あなたの礼名は大野浦教会の記録によるとトマスですよというのです。忘れもしませんが、私はこの後、証拠がないと信じられませんと言ったんです。後になって、この返事の仕方こそ私の礼名がトマスである証拠だと思いました。進学校の朝ミサでミサ前に黙想の時間があって、それぞれ担当の神父様が黙想の話をしてくれるのですが、あの神父様は学生たちの一番後ろから話をしていました。前に立って話をすれば神父様を見ながら話を聞くことができますが、姿がなくて後ろから声だけ聞こえるので、眠たくてよく居眠りをしていた覚えがあります。これも後になって気づくのですが、姿を当てにしないで声だけを頼りに深く黙想するための訓練だったのでしょう。そうとも知らず、いつも眠って申し訳なかったと思います。神父様はよく原骨を落とす方でした。規則違反とか進学校の試験の成績が悪かったとか、何かにつけてたくさん原骨をもらいました。高校生になった時、宗教の授業で少なくとも年に一度告白すべしとはいつのことを指していますかと聞かれたことがあります。クラスの全員答えに窮していました。一列目は答えられなかったら原骨一発と、二列目は答えられなかったら原骨二発と、で三列目は三発ずつと、徐々にこの数が増えて、私の列ではもう6発ぐらいになってたんですね。いよいよ私に質問が回ってきて、苦し紛れにいつでもいいですと答えたところ、望み通りの答えだったのか、原骨は落ちませんでした。おそらく進学生によっては、あの神父様の思い出は両方あるかと思います。恨みを持っている人もいるでしょう。規則違反で往復ビンタを何発も食らった人もいるわけですが、司祭になった人もそうでない人も、あの神父様を通ったことでどんなに鍛えられたかわかりません。神父様になった先輩の中で顔が腫れるくらい往復ビンタを食らった神父様が、当時は恨んでいたけれども、あそこで終わっていたら今はないのだから感謝していると言っているのが印象的でした。私はあの神父様と昇進学校時代、それから神事時代と二度関わったので、昇進学校時代しか見たことのない人とは違った見方を持っています。確かに進学校では鬼のような神父様でしたが、神事に赴任した時はおじいちゃん神父様で、もうすでに丸くなっていました。 もちろん昇進学校時代の記憶はなかなか私の中から抜けませんが、それほど極端な人ではなく、また別の教会や別のタイミングで出会っていたら付き合える神父様だなという印象を持ちました。神御堂でのこの晩年はご自分の衰えと思うように導けない歯がゆさと戦いながらの死牧生活だったと思います。病気療養中だと聞いたので、先月でしたか、病気療養中だと聞いたので、私はてっきり神御堂病院に入っているんだと思っていましたが、マカオに滞在中に体調を崩したようです。マカオでお亡くなりになると、長崎教区の司祭がですね、マカオで亡くなると誰が想像するでしょうか。詳しいことは分かりませんが、神父様は萩原神父様と一緒にローマで勉強し、ローマで司祭に叙階されています。きっと学友もたくさんいたことでしょう。その中に親しかった学友がマカオにいたのかもしれません。今はご遺体を引き取りに行っていて、戻ってから通夜と葬儀の日程が決まると聞いております。あの竹人神父様の追悼に終始してしまいました。最近長崎教区は司祭の通夜の時に24時間の連続ミサをしなくなりました。かつては30分間隔で徹夜のミサをしていましたので、若い司祭たちにも思い出を語る機会がありました。今は通夜の説教を担当する司祭と葬儀の説教を担当する司祭しかチャンスがありませんので、せめてこの場で話をさせてもらいたいと思ってこの場を作りました。最終的に2つのことを思いました。1つは、あの神父様はおそらく自分の最後が近づいていることを感じていたのでしょう。婚宴に招かれるその日のために礼服の準備を整えようとマカオに行ったのかなと思いました。もし学友を訪ねたのであれば、自分の身支度を学友に手伝ってもらったのかもしれません。そして立派に礼服を着て、王が王子のために用意した祝宴に招かれていったのではないでしょうか。二つ目は、あの神父様の厳しい指導で礼服を身につけた神学生、司祭、そして司教様もいたということです。私たちは誰もが天の国の婚宴に招かれるとき、礼服が必要です。礼服がなければ善人も悪人も区別なく放り出されることになるのです。たとえ神学校であっても、善人も悪人もいるのが共同生活です。学生を区別せず、神学生に求められる脇目も振らずに生活するという道を厳しく指導したあの神父様は、出会った学生すべてに礼服を着せてくれたのではないかと思っています。私たちはどうでしょうか。私たちに礼服を着せてくれた人が誰か、はっきり理解しているでしょうか。その人に感謝しているでしょうか。また私たち自身は誰かに礼服を着せるお手伝いをしたでしょうか。私に礼服を着せてくれた人を私が証言するなら、その人も婚宴に招かれるでしょうし、私たちが誰かに礼服を着せてあげれば、私たちも招かれることでしょう。善人も悪人も一人残らず礼服を着て天の国の婚宴に預かれるように、私たちにできるお手伝いをしたいものです。